ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。だいぶ日が長くなってはきましたが、こんにちはという時間と、こんばんはの時間の今間ぐらいなんですけど、まあこのひばりクラブもですね、まあ大体前の日か前の前の日に録音するんですけど、まあ考えがこう、すごく言いたくなったりするときとですね、それからなんかこう、いやちょっとこれ言ってもなとか思ったり、ちょっと検討不足だけどなと思ったりすることがあるんですね。私はこれはね、やっぱり父親に感謝しなきゃいけないと思うんですけども、ちっちゃい頃ですね、小学校、中学、まあ体が弱かったことせいもあって、あまり勉強を強要されなかったんですね。で、僕はなんか、その小学校の先生が武田くんは探求心が旺盛だとか言われたことがあるんですね。まあ、知らないことを知りたいっていう気持ちがあって、まあ自分が得意とか不得意とか成績がいいとかいうことは、まあ親父がね、あまり言わなかったから。それであの頃のお袋はですね、今のママと違いますから、まあそういうね、息子のまあ勉強っていうか将来なんかは、まあ自分は言う立場にないと、親父に任せておけばいいっていう、まあそういう時代でしたね。お母さんと女の子が一緒にいつも行動してて、息子はまあ大体一人なんですけど、親父からまあ怒られながらやってるっていうような時代でしたからね。それがいいって言うんじゃないですよ。そういう時代だったから。それで私はもう自由に自分の好みに従って知りたいことをやったと。まあそれは大学終わってもね、なくなりませんでしたね。もちろん博士課程なんかの場合はね、専門になりますけども。それ以外は、まあ、ほとんど歴史とか、僕は歴史とか美術とか文学とかそういうの好きだったですからね。だからそういうのやりながら生活してきました。そのうちある時には経済ばっか勉強しましたしね。今経済のこと言うとね、ややこしいんですよ。国は財政均衡でやってるんです。それなりに財政均衡でやるなりに、財務のトップの人はね、やっぱり話聞いたら財務均衡じゃなくちゃダメだとか言ってるんですよ。ところがこれを言うとね、お前はバカだと。予算はいくらでも赤字で使えるんだと。貨幣の創造は誰ができるんだとか言われちゃうんですね。まあどこの時代でもそうなんですけどね、そういうふうな、ちょっとこう自分が本命と違うことを知ってるぞってことを強調する人がいて、それがすごくこの頃攻撃的なんですよね。だからもう、この頃経済言うの嫌になっちゃったんですね。まあ法律も六法全書一式も読んだりしまして、まあ何でもかんでも興味があるんですよ、僕が。だからまあ音楽でも、まあピアノはまあ、ソナタアルバムの40番から30番の最初ぐらいまで。それかチェルニーがね、チェルニーが。それであとはハノンだ。指の練習ハノン、タタタタタタタ。やったりですね。それから、中学校の時はブラスバンド部でトロンボン弾いてました。それから、社会人になってからお琴をね、かなり勉強しまして、まあ六段を弾いたりなんかしておりましたね。まあピアノはまあ、せいぜい、なんかエリゼのためにとかね、月光の第一楽章ぐらいで終わっちゃったんですけどね。まあ今でも歌は歌うの好きで、この前、牧師さんのとこで、清子の夜をクリスマスイブに歌わせていただいたりしましたしね。まあ、スポーツも、まあ、体悪かったから後半ですけどね。まあ、ゴルフは、まあ、僕の体とか、僕の時間から言ったら、よく、先生に習ったことがあるんですよ、プロの先生。まあ、ハンディが12ですから、まあまあ、楽しむことはできるんですね。まあ、テニスもやりましたし、卓球もまあね、本間デッカで卓球を披露したりなんかしました。まあ、もちろん、僕なんかもう全然スポーツできる範囲じゃないんですけど、まあ、スポーツやったり、芸術やったりね、勉強したり、音楽やったりしながらの人生でした。まあ、そういうことで、楽しく人生はできる。今でももう勉強のし続けですね。全然苦痛でも何でもないですよ。今日はちょっと一日余裕があって、ズームやるだけなもんですからね。ですから、たっぷりと勉強もして、僕ね、こう資料をこう作っていくのが好きなんですよ。それをこう作って、あ、なるほど、これはこうか、とかと思ってね。この前ちょっとこのひばりクラブで言いましたけど、イカのね、イカが集団で泳ぐときにどういう感じで泳ぐかっていうのはもう昔から知りたかったんですけどね。なかなか知る機会なかった。この前、 イカはね、こういうこう、カモ、ガンがね、空をこう、渡っていくような格好なんですよ。でなんでだろうなと思って今考えてるところですけど、まあ、そういうのは大好きなんですね。で、まあ、ひばりクラブの妄想にふけるわけです。今日は温暖化の2番目ですね。まあ、本当に温暖化っていうのが、現在の日本人の頭のしびれを象徴してますね。ヨーロッパがなんで温暖化を言い始めたのか。ね。それから、地球の歴史上 CO2 ってのはそんなに温度に出して敏感なのかと。ちょっと 0.04% か 0.05% になるだけで、もう地球がひっくり返るとか、人類が困るとか、そんなに鋭敏なのかと。CO2。これは疑問に思ってる人いっぱいいます。普通の人でですね。まあそういうことを本当に考えて、それから今やってる温暖化対策っていうのが、本当に効果あるのかということをですね、ほとんどの人は考えてないですね。今日は地球温暖化の2なんですけども、一番大きな頭のしびれはですね、2つあるんですね。それは、この地球温暖化っていうのは地球の気温が上がるんですよ。それは都市の気温が上がるってことも大きく違うんです。それから、日本の気温が上がるっていうのと、地球の気温が上がるっていうのともすごく違うんです。ましてね、ある時代に、例えばこんなこと言う人いるんですよ。あ、そういえば地球温暖化してるよな。俺のちっちゃい頃は東京に雪が降ったけど、最近東京に雪降らないもんな。これ全然地球温暖化と関係ないですよ。頭が痺れてるだけですよ。地球が温暖化するって言ったら熱容量から移動から大変ですよ。ね。ところが自分の子供の頃雪が降らなかったなんてのは、ちょっと気象が変化したら起こりますからね。こんなの全然参考にならないんですよ。だからこれ、どうなっちゃったんだろうなとよく思うんですね。それからもうそれと同じことがですね、地球が温暖化するったら、まあせめてね、最近でもないけど、7000万年ぐらい前だったら恐竜でしょ？恐竜の時代はどうだったのって一回ぐらい聞いてほしいと。ね。アンモナイトの時はどうだったんですかと。今の計算式使ったら400度とかなっちゃうんですよ。だからね、どうしてんのかなと。つまりその、地球温暖化っていう問題に対して、自分の子供の頃の東京はとか、いうことは全く関係ないんですよ。全く関係ないんだけど、それが頭に浮かんでくるっていう理屈がね、僕にはよくわかりません。それから今日の6番ですね。科学っていうのはですね、一応複数の解決策があるんですよ。例えば東京から大阪に移動するって言ったら、昔は徒歩だったけど、そのうちカゴになって、馬ができて、馬車もできて、それからコットンっていう蒸気機関ができて、新幹線ができて、自動車ができて、飛行機ができてるわけですよ。で、もっと変わったものが出てくるかもしれない。あ、リニアモーターカーね。で、結局、科学っていうのはあることをやるときにいろんな方法があってですね、そのうちまあ、その時代に即したものとか、便利なものとか、安いものとか、そういったものが適用されてくるんですね。これは別に洗濯だってそうですよ。洗濯だってね、一生懸命こう川で洗濯するのから始まって、洗濯板ができたり、板に貼って、シワができないようにしたりね。今だったら、まあ、クリーニングもあるし、洗濯機もできて、自動乾燥機付き洗濯機もできて、そのうち洗濯しなくてよくなりますよ。まあ、こういうね、科学ってのはそういうものなんですよ。ほんで、じゃあ、地球温暖化ってことに対して、それを対策を取るって言ったら、科学には複数の方法があると思う人が少ないんです。やっぱりこれも頭が痺れててね、一般的にこうだと分かってること。人間は自分の知識がないことは思い浮かびませんが、知識があれば普通は思いつくんですよ。ところが頭が痺れてるから。例えばね、去年の8月の最高気温が一番低かった。まあ、夏でも暑くなかった日本の県庁所在地。8月の気温が一番最高気温が低かったのが、那覇ですよ、沖縄の。2番が四国の高知。3番が九州の鹿児島ですよ。北海道の都市も出てこないし、東北の都市も出てこないんですよ。那覇と高知と鹿児島が去年の8月の都道府県の最高気温の最低なんです。 最高気温の最低って少し分かりにくいですけど、最高気温が高くならなかったところですね。まあ、温暖化なんか最高気温が問題で、まあ、涼しい日はあんまり関係ないですからね。ですからまあ、8月全部を平均するよりか最高気温を見た方が温暖化としてはいいんですね。どうしてかって言ったら、それは今の温暖化のまず中心が都市化だってことなんですよね。で、いやいや、そういうこと今言っちゃいけないんだ。これはシビレ社会ですから、おかしいなと思わなきゃいけないってこと。おかしいな。あれ？暖かくなってるって言ってんのに、那覇と高知と鹿児島が一番低いの？って。札幌よりか低いの？って。青森とか札幌とかね、盛岡とよりか低いの？え、おかしいな。これ CO2？ ってこう、思うのが普通なんですよね。普通なんです。それから、僕は3年間ぐらい、4年ぐらい前に盛んに言ってて、誰ももう注目しないから最近言わなくなったんですけど、高知と、同じ緯度。大体緯度で決まりますよね。気温は。経度では決まりません、ね。緯度で決まりますから。緯度のアメリカっつったら、ロサンゼルスなんですよ。それで、大体高知が35度の時、夏ですね。ロサンゼルスは22度です。大体22度ちょっとなんですね。それは太平洋の海流があるからですね。まあ、主には。で、その要するに気温というのは、例えば特に地球の気温とかいうことになるとね、地球全体の熱量計算もしなきゃいけないし、それからそういった偏在ですね。こう、偏在って言うんですけど、ちょっと言葉が難しいになっちゃったけど、どこのところには何がこう流れてるのでこうとか、空気の流れはこうだからこうとかいうのが全部あるんですね。ですから、もちろん都市によっても変わるし、都市の政策ですね。にもよっても変わるし、まあ、東京みたいにね、ポンコツ都知事がやってたらね、それはダメですよ。それも全然、検討外れになっちゃいますからね。科学の問題ですから、これは。それから、高知が22度っていうのを都知事になんで高知に22度ですかって答えられないですよ。だからね、そこ問題ですよね。で、一番日本が大切。ヨーロッパと日本と違いますから。偏西風の吹き方も違いますし、日本の場合は偏西風で太平洋に行きますけど、ヨーロッパでは偏西風でロシアに行きますから。まあこれはもう気温にものすごく大きな影響を及ぼしますからね。日本の場合はもう日本列島で CO2 なんか出したって、CO2 っていうのは分子量が44ですから、まあ空気よりかずっと重たいんで 1.5 倍重たいんですよ、空気よりか。がすぐには勝りませんからね。ですから、例えば名古屋なんかはっきりしてるんですけど、名古屋で出すでしょ、CO2 を。そしたらもうすぐ伊勢湾で溶けますから。もう日本のこの東側の太平洋っていうのは CO2 の溶解度が低いもんですからね。いくらでも溶解度っていうか、今溶解してる度合いですね。飽和溶解度に対する比率で表すんですけど、それはもうすごく低いんで、CO2 でも行けばね、波が立てばすぐ吸収します。波がなくなっちゃうこともありますよ。風力発電、洋上風力発電なんか作ったらね、波がなくなりますから、CO2 吸収しなくなるでしょうけどね。そんなことも考えませんよ、全然今ね。頭しびれてますので。だから、まずは CO2 出して、だから火力発電所なんかいくら作ったっていいんですよ。石炭の火力なんて。太平洋側に作ればいいんですよ。今太平洋側に原子力発電所なんか作ってるでしょ？福島第一、第二とか東海とかね、女川とかみんな太平洋側に作ってますよ。あれ、石炭火力発電所にしたらいいんですよ。じゃあ石炭火力発電所の煙突から出るやつはもう即時、もうすぐ近くの海に吸収されて、魚の肉ってのは全部 CO2 でできますからね。温暖化ガスでできますから。これは植物性プランクトンができ、動物性プランクトンができ、小魚が食べ、大魚が食べますから。それは知ってますよ、みんな。だけど、頭が痺れてるからダメなんですよ。日本の太平洋岸で CO2 出せばすぐ吸収して、それで魚が育つだけなんですよ。ねえ。だって、それは陸上のね、農家だって、ビニールハウスは太陽の光で温暖化して、水をよく流しておいて、あと CO2 を吹き込むんですよ。つまり、生物を育てるっつったら、太陽の光と、水と CO2 って、よくわかってるんですよ。それが地球温暖化になると頭を記しちゃってですね、魚は何人でできてるかよくわからないと、まあ、いうふうになるんですね。それからもちろん、海流の力ってのは利用するとすごくいいんですね。沖縄の東の、これ、つまり日本のロサンゼルス化ですけどね、日本のロサンゼルス化。ロサンゼルスが22度なんだから、日本の都市の、気温もね、まあ、22度まではいかないけど、30度を超えるの珍しく、30度なかなか超えなくなるのは、沖縄の海に、こういう堰を作ればいいんですよ。 ただ席だけ建設すればいいんですよ。動力はいらない。混ぜてもいいんですけど、まあ、混ぜるとまた動力がどうのこうの言う人いるから、一応席を作って。したら、海のちょっと下ね、ちょっと下はものすごく冷たいですよ。あの海を泳いだ人よく知ってると思うんですけど、海で泳ぐときに海水面を平らで平泳ぎで泳ぐときはいいですけどね、クロールとか。だけど、こう足が沈んだらね、足が釣りますよ。冷たくて。まあ、僕はあの水泳もすごく好きでね、体が、まああんまり大して泳げなかったけど、まあまあ、2時間ぐらい沖に泳いで、また2時間ぐらい帰ってくるってなことしてましたから、まあとにかく足がね、冷たくなって大変でしたよ。だから海水面からね、こういう石を入れるとね、ここの冷たい水が上に上がってきますから、これ海流の力で上がってきますからね、別にエネルギーはいらないんですよ。これを沖縄ぐらいにつけたらね、まあ30度は超えなくなりますね。こういったものをですね、CO2 出して太平洋に吸収させるとか、あ、世界の海で一番 CO2 の吸収速度が速いのは日本の沖合の太平洋ですから。これね、多分ね、専門家みんな知ってるんですよ。言わないんです。なんで言わないかったら研究費が来なくなっちゃうから。今、温暖化っていう名目で僕らの国民の税金をじゃんじゃん使って、それで潤ってる人たちの圧力で自民党が温暖化対策やってるだけですから。目的が違うんですよ。だから温暖化対策はヨーロッパの人の目的も違うし、それから自民党の人たちの目的も違うんです。野党ももちろん同じですよ。ええ。お金が欲しいからやってる人たちですからね。だからまあ、科学は複数の解決策があり、科学的に合理的な方法をやればいいんですよ。ええ。そしたらもう、10年ぐらいで夏の気温は下がります。都市の政策もそうですね。まあ、ドーム都市とか、サウジアラビアやってるライン都市もいいんですけど、ああいったね、新しい都市の形をやるということも大切ですね。その意味じゃ、温暖化に対して日本のお偉方がやってることってのは、学力なし、思考力なしっていう感じなんですよ。だから僕、痺れてんじゃないか。これ知識の問題でもなくてね、道徳の問題でもなくてね、なんか頭の一部が痺れてるのが現在の日本人なんですよね。なんで痺れてるかっていうのは、おいおい分かってくると思うんですけど、やっぱりね、痺れてたらね、そこのとこ動きませんから、僕よく足が痺れ、今、なくなっちゃったんですけど、昔よく足が痺れてですね、それでもうちょっとこの中だって歩いてた時あるんですけどね。まあ、血流が良くなったのかもしれませんね。何が良くなったのか知りませんけど。別に痺れっていうのは、人格攻撃でも何でもないですよ。科学的事実ですからね。ということで、温暖化の2を終わりにしたいと思います。